不安、恐怖と平安無事。話、金城重弘。
皆さん、今世界、全世界でね、人を、物を動かし、そして大イベントさえも動かすことのできる、目に見えない小さな敵は何でしょうか？そう、新型コロナウイルスですね。そう。国の要人たちも、感染した人たちがいますね。ドイツのメルケル首相。隔離されて自分の家からメッセージを発信している。それから、英国の、皇室のチャールズ皇太子。それから、英国のジョンソン首相も感染しましたね。他にもいると思いますが。まあ、佐藤さんが言ってましたけれども、カトリックの聖職者、何人でした？70名？佐藤さん、何人？感染して、死んだ人は？死んだ人は僕は10人と聞いたけれども、もっと死んでるのかな？カトリックの聖職者が、すごい、もう本当に猛威を振るってますね。あの、アメリカの有名な、俳優、トム・ハンクさん、ハンクスさん。この人はオーストラリアに行ってたんですが、陽性となってアメリカに帰ることができない。全世界今、こういう大戦争に入っているとトランプ大統領は言ってますね。今日、頻繁に、まあ一番と言っていいから、頻繁に人の口から出る言葉は何でしょうか？ね、不安、怖い、恐怖ですね。今日は不安、恐怖と平和だ、無事だということについて皆さんと一緒に考えてみたいと思います。ルカによる福音書21章の26節に、人々は全世界に起ころうとすることを思い、恐怖と不安で気絶するであろう。恐怖と不安で気絶するであろうという言葉が出てます。この気絶するという言葉はね、気を失うとか、あるいは衰弱するとか、あるいは、卒倒するとか、気が遠くなるとか、そういう意味があるそうです。恐怖と不安。そしてこれは、これからも起こることですが、諸々の天体が揺り動かされるであろう。一方、恐怖と不安の反対に、テサロニケ第一の手紙の5章の3節には、人々が平和だ、無事だ。平和だ、無事だ。安全だと言ってるその矢先に、ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むように、突如として滅びが彼らを襲ってくる。そしてそれから逃れることは決してできない。一方では、不安、恐怖。その反面、平和だ、無事だ。それがどうしたという、この2種類の人がいるようです。そう。聖書は、キリストの再臨の前に、どうなるかということを予言していますね。英語では、peace and safety。安全、平和と安全。この二つ。平和と安全保障。これが、この世界の、もう、キーワードですね。はい。ね。恐怖と不安。一方、平和だ、無事だ。これを見ていきたいと思います。トランプ大統領は国家非常事態を宣言しました。そしてこれは戦争だと言いました。 で、私はある意味自分のことを戦時下の大統領だと言ったんですね。メンケル首相は第二次世界大戦以来の試練だと言っています。国連の WHO 世界健康機関の事務局長は新型ウイルスのこの感染をパンデミックと宣言、ついに宣言しました。最初は世界的な流行になる危険がある。で、パンデミックスになる可能性があると言ったけれども、この間パンデミックスと宣言したんですね。そう。このコロナウイルスは、人間のいろんな経済、金融、銀行、企業、観光事業にも、教育にも、我々の健康にも、そして、職業に、ね、そして教会にも、ありとあらゆる面に大きな影響を及ぼしています。特に、非常に危惧されるのは、この、経済破綻です。もう株価が、ニューヨークのダウ平均株価の推移、これはもう上がったり下がったり上がったり下がったりしながら、どんどんどんどん下がっているんですね。そう。1万円切ったこともありました。で、また上がったり、また下がったり。大変な、この、影響を、この、及ぼしています。その他に、東アフリカで、生じたと言われている、このバッタの大群の襲来ね、これも恐怖のまた原因になっています。海を越えて、もうどれくらいかわからない、もう大群、バッタの大群が海を越えて中東、中国、インドに迫っている。中国にということも聞いておりますが、いや中国には入っていないという、どうかわかりません。あのヒマラヤをね、越えることはできないという人もいますが、わかりません。しかし、新型コロナの問題で、バッタのことはあんまり今、人々の心にないようですね。国連の食糧農業機関は、そのバッタの大発生の規模を70年に一度のものとも表現しています。これ何年ぶり何百ぶりに大災害と言いますけれども、聖書の予言によると、これからますます大規模な大災害が、あるいは疫病が頻繁に同時に起こっているということを予言しています。そう。農作物に及ぼす影響。これ株価乱高下と言います。下がったり上がったり下がったり上がったりして、だんだん下がっていくんですね。そう。以前に、この災害自然カーブというのを紹介したことがあります。この1980年あたりから災害がどんどんどんどん続発して、今、棒立ちになってるんですね。そう。エレン・ジー・ホワイトは、あけぼの上巻の109ページに、こうした驚くべき現象は、キリストの再臨と世界の終末の直前には、もっと頻繁に激しくなる。滅亡が速やかに近づいている、知る人なるって言うんです。恐怖指数という言葉があります。恐怖指数。災害指数カーブと、恐怖指数。これは投資家の間で使われている言葉ですが、株価の上がり下がり。その赤いね、株価が上がり下がり、上がり下がりして、そして下がったとき、そして上がったとき。この青いグラフは、株価が赤い グラフが下がったとき、この恐怖思想、不安と恐怖を与える思想が高くなるんですね。で、そして、2009年でしたからね、その株価が赤いグラフがガタッと下がったときに恐怖指数がぐっと上がってますね。これを恐怖指数と言うんだそうです。日本銀行は金利をついにゼロと宣言しました。この新型コロナウイルスのおかげで経済がどんどんどんどんこう下に下がっていくので、もう企業にもあるいは個人にも利子なしで貸しますよと言って、企業をどうにか倒産しないように支えるために金利ゼロにしているんですね。そしてこれは今ちょっと過去に戻りますが、1929年でした。1929年というとね、ラテラン条約が結ばれた時でありました。バチカンとそれからムッソリーニがラテラン条約を結んで、ムッソリーニはバチカンにバチカン市国という独立した国を与えた時です。その1929年、ニューヨークの株が大暴落したことがあった。それはフーバー大統領がアメリカの経済は良好であると宣言した直後に株価が大暴落した。そして世界恐慌が起こった。金融恐慌が起こった。それはドイツにも移りました。そして日本にもやってきて、昭和大恐慌と言うんですね。そう、失業者がたくさん出ました。そしてなんですか、自殺がたくさん出ましたね。で、その危険を感じて、ある記事では2020年に起こる世界大恐慌という記事も出ます。私は今年だとは思わない。これは一時引くと思いますが、この次起こるのが怖いと思っています。ね。で、令和改元直後に日本経済は壊滅危機へという記事を書いている人もいます。で、この新型コロナウイルス感染拡大のために、フランシスコ法王は、教皇は、もう外に出ないんです。もう旅するのが大好きなあの教皇も閉じこもって、そしてあのバチカン宮殿からメッセージを発しているんですね。映像を通じて。そしてあの世界的に大きなユタ州にあるモルモン教会も大集会をキャンセルしました。そしてあのアメリカの有名なケネス・コープランドという人は、カリスマ運動のアメリカの有名な指導者です。この人はテレビからガラスにこうくっつけてね、テレビのガラスにくっつけて、そしてコロナウイルス感染にかかった人を癒すという祈りをしているところです。見るだけでコロナが治るテレビ映像が全米大反響。テレビを通して遠隔コロナ治療をしているところです。アメリカで一番大きな教会、メガチャーチ、教会員が5万人。このテキサスの全米最大のレイクウッド教会、5万2000人か。コロナウイルスの家に礼拝をキャンセルと発表しているんですね。このコロナウイルスの現象で経済にどんな影響を及ぼしているか。あれ？ちょっとこれ、できる？動画をちょっと短い動画をお見せします。動画。 もう本当にパニックになってます。人々はこれぞと言って、そしてパニック街に出かけていくんですね。これはフィリピンのことです。この物がなくなると思ってトイレットペーパーやティッシュペーパーやら水を買いに殺到してくるんですね。音が出ないの。
What's up, babe? How's everything? We just got a few items here.
そして今度はアメリカです。アメリカでも同じことが起こっています。コストコ、ロサンゼルスのコストコへ。これは卸屋ですが、問屋ですが、たくさんの人が殺到したんですね。もうあっという間に品物が売り切れる。Within moments of this Costco opening, a sea of shoppers came back to this area where the water and paper goods are stored. 水やトイレットペーパー、ティッシュ。
Our camera crews were allowed exclusive access inside the store before it opened.
This Costco was getting deliveries around the clock. You can see a lot of water and paper goods,
and within an hour, all of this will be gone. All part-time employees are working full-time shifts. Merchandise stalker Hector Flores.
こんなことはかつてなかったブラックフライデーの以上のことだというんです。ずっと高く積んでたものがあっという間に品物がなくなります。マネージャーが言うのに、お客様は3時間も列を作って並んでいる。そしていっぱい買っていくんですね。
At checkout, hundreds of shoppers, some wearing masks, are eager to take their ration supplies home.
Why are you stocking up? Are you concerned?
Very.
So what have you come here to buy?
Water.
水とトイレットペーパーを買いに来ました。それがね、オーストラリアでこんなことがあったんです。もう物の奪い合いです。
Tensions flared at Woolworths Chullora around 7 o'clock this morning when three women became involved in a toilet paper tussle.
I just want one pack. No, not one pack.
Staff rushed to aisle 11 to intervene.
自分のことしか考えない人たちは、物がなくなると、食べ物がなくなると、いざという時にこういうことになるんですね。
Officers spoke to a 49-year-old woman who told them she'd been assaulted. No arrests have been made, but police are looking for the other two women.
人間の本性は利己主義だということが、こういう時に現れる。ですから警察官が監視せざるを得なくなるんですね。あっという間にほら、棚に物がなくなっています。弱い者、年寄りが苦しむことになってしまうんですね。これはアメリカでもありました。はい。日本では、とうとう、東京都知事の、小池知事は、こんなことを、言葉を使いました。オリンピック、やると言ってました。ね、元、総理の森、オリンピック会長かな。あの人も、続行すると言ってましたけれども、ああ、これは、もしかしたら、延期になるかもしれないと言ったら、この小池知事が感染爆発重大局面に入ったという言葉を発したら、これオーバーシュート重大局面と見えますね。日本語に訳したら、感染爆発重大局面。そうしたら、もう数時間後ね、東京でも、同じパニック街が始まったんです。そう。で、皆さん、どうぞ換気の悪い密閉空間を避けてください。お願いします。密集する場所を避けてください。お願いします。密接した会話を避けてくださいと、要請してるんです。要請。 で、その数時間後でした。新宿のスーパーでね、たくさんの人がパニック買いにやってきて、あっという間に棚に物がなくなっていました。人々は不安、恐怖に襲われているんですね。はい。一方、平和だ、無事だ。ね、浮かれ騒ぎする、あの、芸能人たち見てください。これは、あの、1929年に世界経済あるいは金融大恐慌があった時にも同じでした。ね。もう、昭和恐慌の時、これ日本人ですね。昭和恐慌の時にもそうでした。昭和の初期でしたね。昭和2年頃でしたかね。そう。この石の森章太郎という有名な漫画家がいますが、この人がドキュメンタリーコミックを書いたんです。史実に基づいて昭和恐慌の時にどんなことが起こったかということ。あの時ね、もう、みんな芸能界は浮かれ騒ぎ。ね。西洋文化が入ってきて、そして、こういう言葉もあった。モガ、モモの徘徊する街。モガというのはモダンガール。ミニスカート履いて、踊って、歌って、飲んで。モボというのはモダンボーイ。ね、モダン、モガの徘徊する。そして、エログロナンセンスという言葉もあったんですね。こういうニュースが飛びかかった。そう。で、銀行倒産ということが危うくなったので、日銀はどうしたかというと、わざとね、この金を日銀はたくさん持ってる。大丈夫だということを人々に見せるために風呂敷にね、持って担いで出入りするところを見せたんです。ところが、その風呂敷開けてみたら実はこれ古本屋であった。古本であった。古本。この昭和恐慌が起こった時にたくさんの企業が倒産し、そして失業し、自殺をする人がたくさん出ました。この時です。あの有名な芥川龍之介が友達にこんな手記を送ったんですね。残したんです。自殺者は大抵デニエの描いたように何のために自殺するかを知らないであろう。それは我々の行為するように複雑な動機を含んでいる。が、少なくとも僕の場合は、ただぼんやりした不安。何か僕の将来に対する、ただぼんやりした不安であるという手記を残して自殺していったんです。東京でのことですね。テサロニケ第一の手紙を見ると、五章の三節、人々が平和だ、無事だと言っているその矢先に、一方は非常に危機感を持って、不安、恐怖、怖いという考えにパニック買いなどする。そういう中で一方は平和だ、無事だ、大丈夫という。ところがちょうどその矢先に妊婦に生みの苦しみが望むように突如として滅びが彼らを襲ってくる。そしてそれから逃れることはできない。これはパウロが予言したこういうことが起こるともう世の終末が近い。そしてキリストの再臨が近いということです。だから二つある。不安、恐怖に満たされてパニック状態になる人と、もう一つは平和だ、無事だ、なるようになれ、けせらせら、こういう人たち。ね。浮かれ騒ぎに何の危機感も持たない人たち。で、これも動画ちょっと短いですから、アメリカの青年たち、本当に浮かれ騒ぎ、コロナなんかどうしたと言って、
If I get corona, I get corona. At the end of the day, I'm not going to let it stop me from partying.
春休みです。ね、楽しもうと思って、この感染症のことなんか、コロナのこと、何のこと頭にない。
Miami spring break for a while. About 2 months we've had this trip planned.
Like it's really messing up with my spring break.
This virus ain't that serious. It's serious. It's more serious.
そんなに深刻なもんじゃないと。
We need to adjust that.
I think they're blowing it way out of proportion.
大げさにみんな表現してるだけだというんですね。で、集まるとき少なくとも 1.8 メートル、あるところはね、2メートル離れて集まりましょうというところもあります。
Moving that time into bars and other areas of large gatherings. If we continue with that process, we will fail in containing this virus.
で、大統領の方でも、専門家の方でも、この青年たちを戒めているんですが、なかなか聞かない。どんどん、ひどくなっていく中で、もう家に閉じこもっているのがもう大変だというんですね。若者は自分は完全に、ね、悪いものを持っているはずなんだけれども、移る可能性があるよというんです。警告してるんだけども、聞かないんですね。はい。Okay。これはアメリカばかりじゃなくて、日本でも起こっています。こういう状況が。そう。で、これは新型コロナ、感染拡大というこの現象はね、これは世の中に対しても危機が迫っているという警告ではありますが、特に女の残りの子らセブンステアドベンチストに対する警告でもあると思います。で、昔、エレミア書の一章を見ると、エルサレムが滅亡する前に、涙の預言者エレミアは、ラッパを吹いて来た、災いが北から起こってくる。ね。この地に住むすべての者に望む。北から災いと大いなる破滅が来る。避難せよ。シオンの方を示す旗を立てよ。北から災いが望み、大いなる滅びが来ると何回も言っているんです。ラッパの音に、警告の音に、気をつけようというけれども、イスラエルの民は、我々は気をつけることはしない。という応答でした。そしたら、紀元前605年、北からというと、エルサレムを中心として、敵は必ず北から襲ってきました。メドペルシャも、ギリシャも、そして南から敵が襲ってくる時が ありましたけれども、特に北からの災い、北からの滅亡と叫んだけれども、彼らは気にしなかった。神殿だ、神殿だ、神殿だ。エルサレムの神殿ってね、誇っていたんですね。紀元前605年に、とうとうバビロンによって崩壊されました。また、ルカによる福音書17章の28節を見ると、こう書いてます。イエス・キリストが、ご自分がおいでになるときに、世の終わりが来る前に、ロトの時にも同じようなことが起こった。人々は食い、飲み、買い、売り、植え、建てなどしていたが、ロトがソドムから出て行った日に天から火と硫黄が降ってきて、彼らをことごとく滅ぼした。人の子の現れる時にも、キリストの再臨にも、同じようなことが起こるというんですね。そう、今、ソドム・ゴモラは全く灰と化してしまったね。ドン・ワイヤットがその、視界の左側に、その灰の都を発見したことがありましたね。で、イエス様はもう一つ言われた。マタイ24章の37節、人の子が現れるのも、ちょうどノアの時のようであろう。すなわち洪水の出る前、ノアが箱舟に入る日まで、人々は食い、飲み、目取り、嫁ぎなどしていた。そして洪水が襲ってきて、一切のものをさらっていくまで、彼らは気がつかなかった。人の子の現れるのも、そのようであろうと、警告なさいました。で、やがて、ヘロデの神殿がエルサレムに建てられましたね。 何ですか、あれは。大理石で作られた難攻不落と思われたユダヤ人の誇り、エルサレム神殿。イエス様は40年後とは言わなかったけれども、やがてエルサレムがあなた方は私が言うことを聞かなかったために、あなた方の誇りとするエルサレム神殿は全く壊滅するであろうと予言されました。で、紀元70年、ローマ軍のセスチウス将軍がやってきて、エルサレム神殿を包囲しましたね。けども、それでも、何か知らんけど、実に不思議なことが起こった。セスチウス軍は撤退した。3年半して、タイタス将軍がやってきて、そしてエルサレムをことごとく壊滅したことがありました。で、イスラエル神の民は、セブンステイアドベンチストは、第7日目安息日守ってましたよ。素晴らしい組織、素晴らしい神殿を持ってました。彼らは何と言ったかというと、エレミアの警告に、彼らは手軽に私の民の傷を癒し、平安がないのに平安、平安と言っている。指導者が、8章の11節、彼らは手軽に私の民の傷を癒し、平安がないのに平安、平安と言っている。そう。ですから、平安恐怖と、あるいは平和だ、無事だ、なん来るないさという、こういう二つのメンタリティを持つ人々の中で、私たち神の民はどう生きたらいいんでしょうか。民に対する約束があります。ヨハネ、これ14章です。13章じゃなくて、ごめんなさい。14章の1節から3節までね。あなた方は心を騒がせないがよい。ね、パニックするな。なぜ神を信じ、その一人子をさえ、この世に送りたもうほど愛したもう父なる神を信じ、そして自発的にこの罪人のために自分の命を捨てるために、天の境を捨ててこの地上に下ってこられた私を信じなさい。一つ、神を信じ、私を信じなさい。三番、私の父の家には住まいがたくさんある。皆さん、この世においてはね、安住の地はどこもありません。ハワイも必ず災害に遭います。滅びます。しかし、イエス様は天に永住の国を、場所を我々のために用意して今おいでになる。その場所の用意ができたならば、また来るとおっしゃった。キリストは十字架につけられたイエス様がまた来るキリストの再臨。これが我々の希望ですね。祝福に満ちた望み。場所の用意ができたならばまた来てあなた方を私のおるところに迎えよう。だから心を騒がすなと言うんです。そう。沈まれ。沈まって私こそ神であることを知れ。私は諸々の国民のうちに崇められる。全地に崇められる。沈まれって言うんです。これ何ですかこれ。え、水戸黄門のね、水戸黄門の門所。そう。水戸黄門は必ず正義が勝つね。この、水戸黄門に必ず物語に出てくる文言知ってますか？沈まれ、この門所が目に入らぬかって出しますね。さあ、恐れ多くも先の副将軍、水戸光圀公であられるぞ。一度、五郎子の御前である、図が高い、控えおれって言った。ははははーって言ってみんな、伏すんですね。この、 天地万物を作られたお方の紋所は何でしょう。権威の印。これは出エジプト記の28章の8節から11節まで10回に書いていますね。エゼキエル書の20章の12節、20節にも書いてある。神の紋所は何かというと安息日です。第7日目の安息日、これを特別に性別して休み、祝福の日と人のために定められたものです。神の権威が現れている第4条の戒め。やがて、まだ来ません。まだ。やがて、第7日目安息日を守り、創造主に従うか、あるいは人間666、獣の刻印を受けるか、これを全人類、決定しなければならなくなる時が来ます。この紋所の1、2、3、なんでこれか僕よくわかりませんけれども、調べた人は教えてください。この666のね、この法王が被る三重の冠というのがある。億円ぐらいする。天と地と海とその中のすべてのものを支配する権威がある。彼らの、権威の印ですね。はい。やがて、全人類、新世界秩序ができて、世界統一政府ができるとき、その時に、神に従うか、生ける神の印を受けるか、あるいは、ローマ法王、人間の権威に従うか、第7日目か、太陽の日、第1日を礼拝するか、どっちか決めなくなる時が来る。今起こってる現象、みんな気候変動も、新型コロナも、いろんなものは、そこに向かっているということがわかります。フランシスコ法王は英文でこう言っています。ニューエコノミックオーダー。新世界秩序とはまだ言ってない。だけども、ローマ法教は、新世界秩序、政治も、経済も、宗教も、宗教大連合も全部、結合して、そして、新世界秩序を作るんですが、最近の、記事にね、新経済秩序という言葉を使ってる。ああ、これはね、黙示録の11章の40節からと、それから ダニエル書11章の40節からと、それから黙示録17章18章を見ると、世界で国々から富を集めて、最も富める国となるのは、これは世界で一番小さい国、バチカンであるということがわかる。やがてそれが暴露される時が来ます。そして今、暴露している人たちがいます。で、このね、この新型コロナの現象で非常にいろんな教訓を学びましたがね、国家権力を持つようになると、国家が決めたことに従わない人たちはどうするか。罰金、刑罰、投獄、そしていろんなことが起こります。今、インドでそれが起こってる。動画を見ましたらね、もう、インドは今大変な状態です。もう、なんていうんですか、警察官が出て行ってね、自粛しないで外に出てる人たちは、パターっと、平手で撃ったり、ね、それ蹴ったり、それから、なんていうんですか、土の上に寝かせて、そして、コロコロコロコロ、 回させるんですね。叩いて、叩いて、刑罰を与えて。そして、言うことを聞かなければ罰金、そして投獄。そんなこと今、始まってる。そう。この、やがて世界的に、世界統一政府の権力が構築されると、第7日目の安息日を守っている人が、いろいろな災害の原因になっている。日曜日をどうして守らないか。日曜日にどうして礼拝しないかと。強要してくる。従わなければ、罰金、刑罰、投獄。ここにこう書いてますよ。獣の像を拝まない者を皆殺させた。人々にその右の手あるいは額に刻印を押させ。この刻印とは日曜、遵守令。この日曜日に礼拝しない人たちは、この刻印のない者は皆物を買うことも売ることもできないようにした。ああ、この現象はね、これを我々に教えている。富と、富める者と貧しい者の貧差が、格差がだんだん激しくなっていく。そして、やがては、法律で従わない者は、経済的なボイコット、そして、体罰、投獄ということになってしまうんですね。ああ、そう。箴言の一章の24節。私は呼んだがあなた方は聞くことを拒み、手を伸べたが変える見るものはなく、かえってあなた方は私のすべての勧めを捨てて、私の戒めを受けなかった。神様のその聖書の準備せよ、備えよせよという警告を聞かないで、わがままに利己的に生きていく人たちは必ず恐慌に遭う。恐怖に遭う。災いに遭う。どこだったの？災い。ね。悩みと悲しみとがあなた方に望む。で、教皇がやってきて、それから神様に立ち返ろうと思っても、もう立ち返ることができない時がやってくるんです。読んでも答えないという時がやってくるんですね。歴代下の7章の13節。そう。私が天を閉じて雨をなくし、また私が稲子に命じて地のものを食わせ、または疫病を民の中に送るとき、今、バッタの襲来のことを話しましたね。今、日本にやってくるかどうかはわかりませんが。そう、これも大きな災害です。で、しかし今起こっている災害はね、七つのラッパの災害ではないんです。ある人は我々の教会には七つのラッパ、初代教会から起こってうんぬんうんぬんとか説く人がいますが、七つのラッパ、未来適用です。未来。そして、キリスト再臨の直前には七つの災害がある。もうその時には誰も悔い改めることができないんですね。これは七つのラッパの災害、七つの災害の予兆です。今起こっていることは。そして14節。私の名をもって唱えられる私の民が、もしへり下り、祈って私の顔を求め、その悪い道を離れるならば、悔い改めて神を求めるならば、神に立ち返るならば、その罪を許し、そして癒すって言うんですね。そう。この、ジョナサン・カーンという人、 これはオバマ大統領の朝食会の時にアメリカでアメリカの道徳大敗やアメリカが神から離れてるためにアメリカはどんどん災いがやってくるぞという強力なメッセージを出した人です。皆さん動画お見せしたと思います。今度また強力なメッセージを出してます。この動画を今日今お見せすることできませんが、日本産育学院のある先生が送ってくれました。ね。アメリカ、いや、全世界グローバル的に今こそ神に立ち返るべき時だ。立ち返らなければ聖書に記されている災いがやってくるよと強いメッセージを発している。そこで、米国の皆さん、教派を問わず、宗教を問わず、天の神に立ち返れ。この人はね、ユダヤ人であり、ラビだったんです。メッサヤニック・ジューといって、ユダヤ人であったラビが、キリスト教信者になった人です。メッサヤニック・ジュー。この人が強力なメッセージを発信しています。そして、今年、9月、これ18だ。9月18日から28日の間、全米的に、グローバル的に、祈りの等し、そして大リバイバルの等しようじゃないかと訴えているんです。さあ、これは何を意味するでしょうか。これは大統領選挙の何か、大統領選挙は11月です。その前に、大リバイバル集会が起こるんです。そう。神様がご自分の民を憐れんで、ご自分の民に天からの地の雨を注いで、大リバイバルが起こる時の前に、リバイバルだリバイバルと言ってね、大興奮が起こる。ということは皆さん、偽リバイバル、これ、時が非常に近づいていることを表しています。しかし、神に従う者は、私に聞き従う者は、安らかに安心して住まい、災いに遭う恐れもなく、安全であるって言うんですね。今我々はみんな集団で救われるのではありません。最後の誠の教会に席を置いているから救われると思ってはならないです。我々は一人一人悔い改めて、そしてイエス・キリストとのつながりをしっかりして、そして神の善になさる心の状態を作っていなければなりません。で、今が恵みの日、救いの日である。やがて恩恵感が終了して、もう悔い改めようと思っても悔い改めることはできない時がやってきます。近い将来です。近い将来。だから、個人個人、一人一人、良心に神の御霊が語りかけるとき、神の恵みによって一つ一つその罪を主イエスに告白して勝利していくときであります。この創造主くなった世界で、私の大好きないつも引用する引用文です。ミニストリーオブヒーリング391ページ。神は創造しこの世界の上に王として君臨なさっている。神の目には万事が一目瞭然としており、偉大なる静寂な永遠の彼方から、最善と見られるところを命令なさるのである。これは世界の出来事もそうですが、私たちも患難苦しみいろんなことも、神様は私たちの個人に最善と見られるところを命令なさるということです。はい、それでは立って契約の虹の89番を歌いましょう。 いかに恐るべきことがあっても、詩篇91篇にあるように、三翼の陰に安らぎを得る約束が与えられます。
恐るべきことありとも、三翼の影は安らかなり、愛の神はなる時にも頼る長身保護したまわ、骨折りつかれて
天皇お父様、騒がしい世の中になってまいりました。一体世界はどうなっていくのか、私は今後どんな人生を送ればいいのか、私の未来はどうなっていくのか、いろいろな不安要素がありますが、しかし糸高き者の全能者の影に宿る人は、その保護によって守られる約束があります。神の約束を信じます。神の約束にはいつも条件がありますから。その神様の条件は何であるかを知り、最後のこの危機の時を乗り越えていくことができますように、天来の平安と、そして希望を与えてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。